皆さんおはようございます。昨日は本当に良い一日を過ごせて、また隅田水族館でしたっけ、もう行けて本当に楽しかったです。僕は一番好きな場所が水族館なので、本当に、はい、癒しの時となって、魚は結構好きではあるんですけど、まあ食べる方が好きですね、魚は。はい、でも本当になんというか、もうすごく心を落ち着きながら一日を癒しの時としてくださった先生方、また他の方々、奉仕者の方々、本当に感謝いたします。今日約1年ぶりにここで皆様と恵みを分かち合う機会が与えられたことを本当に感謝いたします。ほとんどの方が多分お久しぶりですというふうになるかと思うのですが、僕がすごく記憶が悪いので間違えて初めましてと言ってしまうこともあるかもわからないので、皆様にはお久しぶりですととりあえず初めての方でも言わせていただこうかなと思っております。で、まあ去年はここでは証しをしましたが、で今年は説教ということで、今日ここで説教させていただきたいと思います。こんな自分を通して皆様に神様の恵みが与えられるよう願いながら、そして祈りながら説教をまた語らせていただきたいと思います。今日のこの箇所、詩式6章36から40節、詩式7章9から15節は皆さんもよくご存知の箇所だと思います。神様がギデオンを通してイスラエル人を救おうとされるのですが、小心者のギデオンは自信がなく、神様に御業を見せてくださいと頼みます。そしてそのギデオンの祈りは答えられます。しかしそれだけじゃ足りないと言わんばかりに、ギデオンはもう一度だけお許しくださいと神様にお願いをします。すると神様はその祈り、その願いに応えてくださり、二度も御業を見せてくださったという箇所です。そしてもう一つの箇所、7章9から15節は、御業を見てもなお勇気の出なかったギデオンに神様が勇気を与えるため聞かせた敵の状況です。ここから共に恵みを分かち合いたいと思います。ギデオンという人はとても小心者で自分に自信がない人間です。その理由は彼の立場にありました。6章15節をこう読んでみますと、6章15節、ギデオンは言った。お言葉ですが、我が主よ、どのようにして私はイスラエルを救うのでしょう。私の種族はマナセの中で最も弱く、私は家族の中で一番若いのです、とあります。彼はマナセ族の一番小さいものだったから、また家族の中で一番若いものだったから、ここまで小心者になってしまったのです。ギデオンの生きてきたこのような環境に、さらに追い打ちのような敵国からの攻撃、この状況がギデオンをさらに小心者に変えました。そんなギデオンを神様は選ばれました。神様はギデオンを選んだという証拠として4つもの不思議なことをなされました。ギデオンの持ってきた供え物を焼き尽くされたことから始まり、神様はたくさんの証拠をギデオンに示されました。ここから一つ、もう本当にすでに恵みを感じます。神様は不安症のギデオンに対し、またギデオンの祈りに対し、すべて答えられました。6章36節から37節、また39節40節では、ギデオンが神様に 羊の毛を使って御業をしてくださるよう頼みます。お読み、します。6章36から37節。ギデオンは神に言った。もしお告げになったように私の手によってイスラエルを救われるというのでしたら、私は羊一匹分の毛を麦打ち場に置きます。もしその羊の毛にだけ露が降りて地面が乾いているのであれば、お告げになったように私の手によってイスラエルを救われるということを納得いたします。39節40節。ギデオンは神に言った。どうかお怒りにならないでください。もう一度だけ言わせてください。ぜひとももう一度だけ羊の毛で試させてください。羊の毛だけは乾いていて、地面には露が降りるようにしてください。すると神はその日の夜そのようにされた。羊の毛だけは乾いており、地面には露が降りていた。この時、ギデオンはもうすでに神様の御業を見て、恐れた体験をしていたにもかかわらず、神様にお願いをしました。ギデオンは不安になるたび、神様に御業を見せてくださいとお願いをします。すると神様はその都度答えられました。この箇所はギデオンだけではなく、私たちにも当てはまると思います。私たちが不安な時、また心配でどうすればいいかわからない時、神様に祈ると、神様は毎回不思議な道を、そして不思議なことを通して答えられます。その度に私たちは力づけられます。しかしギデオンのように、忘れてしまうこともしばしばあると思います。ギデオンは本当に私たちとそっくりだなと思わされます。それではこんなギデオンを、またこんな私たちを選ばれた神様は間違っているのでしょうか。いえ、そんなことは決してありません。神様の選びに間違いはありません。神様がギデオンを選ばれたのには2つ理由があります。1つ目は、ギデオンがこの試練を乗り越えて成長するためでした。本当であれば、もっと力強く自信にあふれた人を神様は使わすこともできたはずです。6章27節には、ギデオンと共にアシェラ像、偶像を切り倒した10人のギデオンのしもべもいますし、また7章3節には敵の兵を恐れずに残った勇敢な1万人のイスラエルの兵もいます。神様はこれらの人々の中からでもイスラエルを勝利に導く人を用意できたはずです。しかしそれにもかかわらず、ギデオンを使わされたのには理由がありました。それはギデオンの課題である臆病という部分を乗り越えさせるためでした。神様はこのギデオンの臆病な面を克服させるために、一つの素晴らしい体験をさせます。7章9から11節を見ると、神様がずっと不安になっているギデオンを見て、力づけようと相手の陣地の近くに行くように言います。お読みいたします。7章9節から11節。9節以下、その夜、主は彼に言われた。起きて敵陣に攻め下りなさい。私は彼らをあなたの手に渡したからだ。もし攻め下るのが恐ろしいなら、あなたと従者であるプラの二人だけで敵陣に近づき、彼らが何を話しているのかを聞くがよい。そうすればあなたは手に力を得て敵陣に攻め下ることができるだろう。彼と従者プラは隊列が並ぶ敵陣の端まで近づいた。二人がそこに行ってみると、敵がギデオンを恐れているという話を耳にします。これは7章13から14節にあります。お読みいたします。13節以下、ギデオンが来てみると、一人の男が仲間に夢の話をしていた。夢を見たのだ。大麦の丸いパンがミディアンの陣営に転がり込み、天幕に打ち当たって倒し、 逆さまにひっくり返し、天幕は壊れてしまったという夢だ。仲間は答えた。それはイスラエル人でヨアシュの子ギデオンの剣に違いない。神はミディアン人とその陣営をすべて彼の手に渡されたのだ。これを聞くやギデオンは神様の御前にひれ伏し、力づけられ、見事イスラエルを勝利に導くことに成功したのでした。考えてみますと、私たちもよく自分の苦手なことをやらなければいけない時が多くあるかと思います。別の人の方が得意だからその人がやればいいのにと思いはしつつも、結局は担当になってしまったということもたびたびあったかと思います。しかしこれはまさしく神様がこの経験を通して私たちをもう一つ大きなところに、もう一歩前に進ませようとしてくださっている証拠です。そして結局すべてが終わって、振り返って見てみると、経験してよかったなと思うことや、神様が力づけられたからこそ成功できたんだなと思うことであふれていると思います。神様はギデオンを成長させられたように、私たちも成長することを望んでおられます。なので神様は私たちを、またギデオンを選ばれたのです。これが神様がギデオンを選ばれた一つ目の理由です。二つ目は、まさしく臆病者だったからこそ神様はギデオンを選ばれたのです。臆病であるからこそ試練が来るたびギデオンは神様に伺います。つまり神様に祈るわけです。自分では状況判断ができないから神様に頼るしかない、そのような人を神様は求めておられます。私たちが弱い時にこそ強い、それを実感することができます。これもまたよく私たちクリスチャンは体験したことがあるかと思います。もしギデオンが、また私たちが勇敢で力強ければ、もしかしたら神様より自分の考えを優先していたということもあったかもわかりません。私たちが弱く、また足りないものだったからこそ神様は私たちを選ばれたのです。神様は何をするにおいても神様に頼り、神様の言われるままをなす人を求めておられます。最後にちょっとした証をして終わりたいと思います。このギデオンの姿、また彼の祈りを見るとき、自分のした一つの祈りをよく思い出します。私がまだ神学院に入学していなかった2020年の時のことです。私は当時週に2回ほど教会の方と伝道に行っていました。午後6時7時とかにマンションに行き伝道するものですから、人はいるのですが、その日の仕事でストレスがたまった人が多かったです。そしてある時、私はいつも通り伝道していたら、そのマンションの住民から怒られてしまいました。30分くらい経って、ようやくその怒りから解放されたのですが、日本語の上手い人が自分くらいしかいなかったもので、私の母教会は中国の方が、8割9割を占めていて、日本人が少ないので、本当に日本語の上手い人が自分くらいしかいなかったので、私は集中的に怒られ、すごく疲弊しきった時に教会の方が近寄ってきてくださって、優しい言葉をかけてくださりました。なので私は泣いてしまいました。優しい言葉はもちろん、怖かったという思いもありました。その怒られたというトラウマのせいで、私は2年間伝道に行けなくなりました。しかし神様はもう一度私を伝道に導いてくださいました。2年後の2022年は、私が母教会で 働き始めた年なのですが、教会で働くということは伝道もしなければならないということです。私は正直、教会で働くことになったとしても伝道には絶対行きたくないと思っていました。しかしそういうわけにも行きませんでした。ある時、まだ教会での働きは始まっていなかったですが、次の月から、その教会の働きが始まるぐらいの時期のことです。一応これから教会で働く身になるので、教会に私は行き、聖書読みと祈りを積んでおこうと思い、そこに行きました。教会ではいつものように、教会の人が 2,3 人集まり、伝道に行く準備なり、また祈りなり、していました。私も教会に行ったはいいのですが、その日は特に伝道に参加しようとまた行く気はなかったので、黙って橋で祈りと聖書読みをしていました。そしたら教会の人に声をかけられました。もうすぐ〇〇さんが来るよと言われました。その〇〇さんという人は母教会の中で伝道に秀でている人でした。とても伝道が得意な方でした。一時期母教会では何ヶ月に1回か、正確な回数は、正確な日にちは忘れたのですが、伝道してたくさん人を連れてきた教会の人に賞、おやつなり、おやつだったり、図書券だったりと、また伝道キング、伝道クイーンという称号を与えていました。そしてその〇〇さんという人はまさしくその伝道キングでした。そのように、もうすぐ〇〇さんが来るよと話しかけられた私は、この流れは自分も伝道に行くことになるのかなと一気に不安が押し寄せてきました。そこから私は伝道のために、必死に祈り始めました。神様、今はお昼の11時25分です。もうすぐ伝道が始まります。しかし正直あまり行きたくないし、今日この後もちょっとした用事があります。もしその人が11時半までに、教会に来なければ伝道に行かなくてもいいでしょうか。この祈りが終わってすぐ教会のドアの開く音がしました。私はこれはまずいかもしれないと思い、祈りを追加しました。神様、もしこれが伝道キングで、もし私の名前を呼んだなら、私はもう覚悟を決めて伝道に行くことにしますと祈りました。するとこの祈りが終わらないうちに、孫よお待たせと、すごくのんきな伝道キングの声が聞こえてきました。私はマジかと思いながら、でも祈りの通りになってしまったので、伝道に行くことにしました。そしてその日の伝道は本当に、何事もなく、伝道に参加したというだけで心が満たされました。その日以来、私の伝道のトラウマは、なくなり、多くて週3で行けるようになりました。ギデオンも同じだったのではないかと思います。神様は信じているけれど、祈ってもそのようには絶対にならないだろうというような難易度の高い祈りを神様に捧げています。普通に考えれば、羊の毛だけ濡れて地面が乾くことは決して起きないです。逆もまたしかりです。羊の毛だけ乾いて地面が濡れているということは決して起きません。ギデオンがそのような祈りをした理由は、彼に自信がなく、イスラエルを勝利に導くその責任から逃れたかったからなのかなと思わされます。しかし神様はこのような弱いものでさえ用いられます。そしてそれに従うと成功を収め、すべては神様のもとに栄光となって帰ります。私たちはただ神様に頼り、神様の言われることを行えばいいだけです。その時神様は働いてくださり、私たちも神様のために働くことができます。 今週も始まったばかりですが、弱い私たちは弱いからこそただ神様にすがり、神様の言われるままを行うものとして、この1週間一日一日を共に歩んでいきましょう。祈ります。神様、今日こうして、向島キリスト教会において、神様の御言葉を語る機会を与えてくださって、本当に感謝します。このような弱い自分ですが、どうか、神様がこの御言葉を用意してくださったと信じ、語ることができました。感謝します。どうか私たち一人一人は弱いからこそただ神様を信じ、強い神様だけに頼りながら、この弱さを克服して神様に用いられる私たち一人一人となっていけるように、どうかお助けください。この一泊二日、新学生がここでお泊まりさせていただきましたが、本当に準備してくださった方々を祝福してください。そして山口先生、また清先生も本当に日頃すごく疲れたりするかもしれませんが、どうかすべて癒して、本当に毎週毎週の御言葉、神様が与えてくださって語ることができるようにお助けください。すべての祈りをイエス様の御名によって祈ります。アーメン。